聖書を朗読いたします。ルカによる福音書第24章33節から43節、新約聖書158ページ、新約聖書158ページです。ルカによる福音書第24章33節から43節。すぐさま二人は立ってエルサレムに戻ってみると、十一人とその仲間が集まって、主は本当に復活してシモンに現れたと言っていた。二人も道で起こったことやパンを裂いてくださった時にイエスだと分かった次第を話した。こう話しているとイエスご自身が彼らの真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。彼らは恐れおののき、霊を見ているのだと思った。そこでイエスは言われた。なぜ取り乱しているのか、どうして心に疑いを抱くのか、私の手と足を見なさい。まさしく私だ。触ってよく見なさい。霊には肉も骨もないが、あなた方が見ている通り、私にはあるのだ。こう言って、イエスは手と足をお見せになった。彼らが喜びのあまりまだ信じられず、不思議がっていると、イエスは、ここに何か食べ物があるかと言われた。そこで焼いた魚を一切れ差し出すと、イエスはそれを取って彼らの前で食べられた。何か焼いた魚の匂いが漂うような、そうした聖書の一節を今読みました。よみがえりの主イエスが焼いた魚の一切れをお召し上がりになった、そう書かれてあるところであります。エルサレムというところは、近くに湖がありません。海も遠いです。視界がずっとそのシオンの丘を下っていきましたら視界がありますけれども、視界には魚がいませんから、まあガリラヤあたりからガリラヤ湖あたりから魚を取ってくるのでしょうか。いずれにしましても塩漬けの魚か、あるいは燻製の魚か、保存の効く魚を、ここではそれを食べるときにもう一度温める、あるいは焼く、そうしたことをしたわけで、ですから申し上げた通り、彼らが集まっていた部屋には魚の焼いた匂いが満ちていたでしょう。何か非常に日常的な、そういう情景を思い起こすようなことです。実はこの箇所はそういう教会の生活ということ、そのただ中に主がお立ちくださっているということをやはり伝えようとしているようであります。先日のことでありましたけれども、ある方が、まあ、礼拝が終わりました、冗談を、礼拝の終わった後ではなく、何人かでおしゃべりをしているときに冗談を言っておられました。それは教会の昼食のカレーを作る匂いが、礼拝をしている間にも、まあ、いい匂いが漂ってきて、先生はよくああいう匂いの中で説教に集中できるなと思ったと、そんなふうにこう冗談を言っておられましたけれども、そういうところにも、まあ、教会の生活があるようにも思います。匂いと教会と言ったらいいでしょうか。もうずいぶん前に読んだ本のことを思い出しておりました。その中に、まあ、ちらっと描かれてまいりますのはドイツの教会の様子であります。もうこの本自体が書かれたのが四半世紀前、まあ、それ以上前の本でありまして、その本の中に豆とスープの匂いのする教会というそういう言葉が出てまいりました。ドイツでも礼拝の後、教会の、まあ、ある教会では教会にお昼ご飯が準備されていく、まあ、その本ではそういう礼拝のお昼ご飯をした後の 何かそこでの教会の活動が中心になるようでは困るという、そういうところを、まあ、言っている本の内容だったんですけれども、それは私はある意味ではその通りと思うところがあります。礼拝に集中しようというその一つのアピールでありましたけれども、同時に私は改めて思いますのに、でもそういうところに教会の生活があるのも事実ではないだろうかという思いも、まあ、実はするのです。いよいよもってそう思うのは、やはりコロナ禍を通り抜けたからです。一緒に会食してはならないという、まあ、社会的にそのことが厳しく言われた時期を過ごしました。思い返すだけでもなんか暗淡たる思いがするようなことでありますし、あるいは食べられるようになりましても、孤食とか、あるいは黙食とか、あんまり聞いたことがなかったような言葉まで登場しまして、まあ、一緒に楽しく食するということが随分制限された時期を過ごしましたから、そうした中で、まあ、ある日本の神学者の方ですけれども、はっきり書いてあります。教会がそこで随分疲弊してしまった。改めて思うのは、そういう教会が共に食するということが無意識だったけれども、どんなに教会を支えていただろうか。案外儀式や何かを重んずる、そういう教派の神学者の言葉です。それでも教会が一緒に食べること、その中でどんなに生きてきたか、そのことを思うと、改めて、ああ彼がそんなことを言うんだと思うような思いでその言葉を読みました。今日の箇所はまさにそういうところに主が真ん中にお立ちになりと書いてあるように、儀式もそうですけれども、儀式であると同時に生活という局面の真ん中に平安あれと言いながら主がお立ちになった。続けて読みましたところは、二つの食卓をつなぐような形から読み始めましたけれども、エマオの食卓はしばしば教会の儀式の原型だというふうに言われます。美しい食卓です。しかし、申し上げた通り、ここでの食卓は儀式ということにはなりませんでした。実際我々は魚を食べませんから、生産式で。もっと日常的なそういう食卓、その二つの食卓をつなぐようにして、生産に共にいた孟子は、我々が日常的に食べる食事の中にも共にいてくださるんだ、そう語り始めております。そういう意味からしましても、私は今回一つの言葉に捉えられました。それはアルバイには何でもないような言葉ですけれども、ここに何か食べ物があるかと言われる41節の言葉です。何度も聖書を読みながら、この言葉がすーっと心に残るような思いがしました。ここに何か食べるものがあるか。ここです。ここ。あそこではない。どこかではない。皆さんのここであります。ここでシュエスが、ここにあるものを、シュエスがお召し上がりになって、しかも一緒に食べてらっしゃる。これはスペシャルなものではありませんでした。むしろ弟子たちの日常であったことでしょう。ここに書いてありますことを読んでまいりますと、焼いた魚一切れを差し出すと、そう書いてあります。食べ残しだったのかもしれません。一切れが残っていただけだったのかもしれません。そういう一切れをシュエスがお召し上がりになった。考えてみれば、主と共に食事をするというのは弟子たちの日常でした。伝道旅行をした間、いつもそうだったんです。そうすると、少し想像しますと、いつも特別な食事だったわけではないでしょう。そう想像しますと、こんな情景があったかもしれません。みんなが食事を食べる。あと一切れ残った。日本人だと遠慮の塊なんて言われるものかもしれませんけれども。イエス様、これ残ってます。一切れ。食べます?なんて言って。 そうするとシエスがそれをパクッとこうお食べになるっていうような、そういうことだってなかったとは言えないでしょう。そういう日常的な食卓の場面がここでもう一回、そう言われながら伝道旅行が変わりなく続いているんだ。日常の中をずっと歩んでいかれた。主イエスが十字架にかかりお蘇りになったから天の話になったんじゃないんだと。まるでカメラの視点がもう天に移った、そうではない、そのことを言うかのように、依然としてカメラの焦点はこの地上にあるんだということを言うかのように、主イエスが食べてらっしゃる様子。ルカによる福音書はこの後ルカ文書と呼ばれることで言いますと使徒言行録ということに続いてまいります。そうするとここではすでに教会の歩みを書いている。教会が日常的に食している、食べている。特にエルサレムにできました初代の教会は食べる教会でした。食べながらある場合にはトラブルを起こす教会でした。しかしその真ん中に主がおられるのだということを改めてここで語りながら、あの伝道旅行をなさった主イエスは今もそこにいらっしゃるじゃないかということを、まるで我々に伝えるかのように、しかもそのバトンを受け止めながら、我々は2000年経った今も日曜日になると一緒に食事をしながら伝道旅行を続けている。真ん中に平和があるように、平安があるようにと言って主イエスがお立ちくださる食卓をずっと続けているんだ、日常的に。そう語っているところでありましょう。その上で日常的な一つのことは弟子たちの姿の中に読み取れます。日常的な不信仰です。ここで弟子たちは主イエスの前に初めから十分な信仰を差し出したとは言えません。しかも、どうも読んでまいりますと最後まで十分な信仰、喜びながらもなお信じられないでいると、と書いてある。喜んでも喜んでも届かないほどの喜びを与えられましたから、我々が信仰をどんなに広げてもその喜び全部を覆い尽くすような我々の信仰というのはないんだ、そう考えてもいいでしょう。喜びを抱えながらもしかしなお不信仰でいる、信仰が届かないでいる弟子たちの姿、次第にシエスに励まされながらその不信仰を脱ぎ捨てようとする弟子たちでありますけれども、初めに弟子たちの真ん中にシエスがお立ちになったときに、その不信仰な姿は正直な心の言葉として現れてまいります。霊を見ているのだと思った、霊を見ているのだと思った。考えてまいりますと、ここですでにシモンに本当に現れなさったなんて話をしています。あるいはエマオからやってきた弟子が、いやそうなんだって、主イエスは生きておられる、お蘇りになった、そう伝えておりますけれども、ここで物知り顔にこのシモン・ペトロであったり、あるいはこの二人の弟子が、ほらね、主イエスは生きておられるんだよ、私が言った通りだろう、そんな余裕しゃくしゃくの様子で弟子たちの中に主イエスの復活を受け止める一団が出来上がったんだとはどうも書かれていない。みんな不信仰なんです。みんな主イエスの思うような信仰を抱くことはできない。これは私たちの信仰の弱さとも重なっているでしょう。主イエスはなぜ取り乱すのか、どうして心に疑いを抱くのか。で、そうした信仰の弱さは申し上げた通り、霊を見ているということの、その彼らの思いの中に如実に現れております。信仰の弱さは、主イエスを霊に留めてしまうことです。ここでの霊というのは、例えば聖書の中でキリストの霊と言われる場合があります。 あるいはイエスの霊と言われる場合もあります。その場合には聖霊のことを意味しております。弟子たちがここでそういう聖霊に、感づいたっていうことではないんです。はっきり言うとイエスの幽霊だ、そう言って大騒ぎになった。イエスの幽霊だ。幽霊というのは向こうが透けて見えるものです。そうするとシエスがおられるということが薄い。せっかくシエスがご覧見てごらん、肉も骨もある、向こうが透けてなんか見えないだろうと言って現れておられるのに、しかし人々は霊だと言ってまるで向こうが透けて見えるかのようにして、それをシエスがお望みになったような受け止めではない受け止め方で受け止めてしまった。幽霊の幽の字ですけれども、これ漢字テストをすると皆さんどのぐらい点数が取れるでしょうか。これの幽霊の幽の字の訓読みは入ってて手を挙げることを求めませんけれども、これにカってひらがなのカッを送り仮名で振ると何て読むか、あって気づかれる方もいらっしゃるのはおそらくだいぶ漢字詳しい人だと思います。かすかって読みます。私も知りませんでした。調べていて、ああそうやって訓読みってあるんだと思った。かすかで、幽霊ってのはかすかなもんです。ですから幽霊が社会的に政局に重大な影響を幽霊が与えたってことはないでしょう。幽霊というのはかすかなもの、現実世界には、ダイナミックに力を与えるようなもの、そういうものでありませんでしょう。シエスはその幽霊として霊としてご自分を捉える、その捉え方に対して徹底的にいや違うとおっしゃった。そんなかすかなものじゃないとおっしゃった。ここに主の確かな関与があること、肉も骨も携えた主エスがここに関わっていてくださること、そう信じることができないその心を主エスは随分いぶかしんでおられる。私たちのここに信仰をお求めになる主エスであるということを改めて私たちは思い起こしたいのです。主エスは霊にとどまらない。こういう弟子たちの拭いきれない、不信仰といいましょうか、そういうものをこう見ていきますときに、一体この言葉どういうことなんだろうかと思う。34節ですけれども、もう一度ちょっと33節から読んでみますと、すぐさま2人は立ってエルサレムに戻ってみると、11人とその仲間が集まって、主は本当に復活してシモンに現れなさった。この本当、どこまで本当は本当だったんだろうかと思う。だってその後でってこの弟子たちは本当に信じていたとはどうも言えないわけですから、本当に本当にっていうことを我々もよく使います。本当にが多く出てくる対話っていうのはちょっと熱っぽいもんだと思います。そうでしょう、本当に本当になって、その言葉が繰り返されている時には我々は何かを訴えたいし、もうちょっと踏み込んで言えば何かを押しのけたい気持ちもそこにある。本当なんだよ、本当なんだよ。実は原文は読んでまいりますとちょっと読みながらくすっと笑ってしまいましたけれども、 これ原文での響きはオントースって言葉なんです。オントース、似てますでしょ。で、本当になんていう時に我々今本当にって発音する時ちょっと身をこうかがめてお腹に力を入れるから本当になんてこう少し姿勢が変わるほどですけれども、オントースっていう言葉だってそうだったに違いない。本当に現れた、本当に現れた、え、本当、本当なんだよ、あなた疑ってるかもしれないけれども本当に現れたんだなんて言いながら、そこにある疑いとかそこにある暗さをお腹の力でこう跳ねのけようとするような、そういう込められた力がこの本当に、で申し上げた通り本当には本当なんだろうかっていうのはずっとつきまとうわけなんです。そうは言うものの、え、本当に信じてんの、いや本当なんだよって言われれば言われるほど力を入れるかもしれませんけど、こんなことになりますともう怪しいですね。随分力が入るのは、いやむしろ疑わしいなんて、そんな話もなるようなことでありましょう。この本当にという言葉は強い言葉だけれども、でもどうか、この集まりっていう言葉も実はそういう何かこうざわめきが聞こえてくるような言葉なんです。この33節、11人とその仲間が集まって、集まってっていう言葉もちょっと面白い言葉が使われておりまして、集まってっていうと、じゃあそこに整列してっていうふうな集まりもあります。そういう集会もあります。学校での朝礼のようにバーッと並ばされて、ほらみんな集まって集まって、ほら整列して、おしゃべりやめて。けれどもここの集まりは違うんです。創造しい群衆っていう言葉が背景にあるような言葉の集まりなんです。ざわめきさえ聞こえてくる。そうしますとお互いに本当に本当になんていう言葉を強く繰り返しながら、その異質が、まあ、ある熱に捉えられているような、必ずしも悪い熱じゃないでしょうけれども危なっかしい熱です。我々は自分の思いに、自分の言葉に力を込めれば込めるほどどこかで危険になります。しかも怖かったら怖いほど力が入るし、そういう時は本当に危険です。誰か押しのけようとする、本当になんていう言葉を言いながら誰か跳ねのけようとするかもしれない。ですからこの部屋の集まりはそういう意味では後の教会を、まあ、物語るようにしてやや危険な集まりなんです。熱っぽいけれども、熱心だけれども、その熱心がどっちに向くかわからない。熱心をよく解剖してみると、その熱心の奥にどうも疑いがあったり恐れがあったり、そういうものがあるような、その集まりです。そうするとこの集まりは、まあ魚も焼いた魚一切れなんていう貧しいものであるとすれば、それを囲む交わり自身も集まり自身もどこかなんとなくこう殺伐とした、少しザラザラとしたものもそこに生まれてくるような、そういう一つの食卓であったんではないだろうかと思う。で、改めてそこで知ってほしいのは、そこに主イエスがお立ちになったんだ。殺伐たる食卓に主イエスはいないんではありません。ザラザラとした、我々の熱を込めた、どこかで誰かを傷つけてしまうような言葉、その言葉を語ってしまったら主イエスはいなくなるわけではない。そこに主イエスがお立ちくださったんです。貧しい魚を囲む、愛の貧しさが漂う食卓の真ん中に、平和があるようにと、平安があるようにと、我々の恐れの影を真実の意味で追い立ててしまうような、主イエスがお立ちくださること、 そこで我々の本当には健やかになるんだと思います。誰かを傷つける本当にじゃなくて、お腹の力を込めれば神の喜びを、神の愛を語るような、そういう本当にを我々は語ることができるようになるんじゃないだろうかと、そう思うのです。確かに1世紀のコリントの教会も随分騒がしい集まりであったということはきちんと聖書に書かれてあります。コリントの教会、そこがの町というのは、まあ、商人の町です。生き馬の目を抜くような、そういう、まあ、競争があるような商人の町であります。でそういう中に教会が作られてまいりました。事業に成功すれば、まあ一攫千金を手にすることはできる。成功した人もいる。しかしそうすることはできない人もいる。いや、花から当時の階級制度のゆえに、そういう豊かさに生きることから、まあ省かれてしまっている人たちもいる。そういう教会です。その教会の食卓は、まあ、ある意味では想像しく殺伐とした町の雰囲気がこう流れ込んでくるような、そういう教会の食卓でもあった。はっきりそう書かれてあります。第11章のところ、コリントの信徒への手紙の第11章のところには、当時のその壊れた食卓の様子が書かれてあります。裕福な人たちが先に集まって、そしてまあそういう貧乏暇なしで、駆けつけることがもう後になってしまうような人たちがやっとの思いで駆けつけたら、もう金持ちたちが飲めや食えやの大騒ぎで、ほとんど食べるものも何も残っていない、食卓は壊れてるじゃないかと、そうパウロが言わなくてはならないほど。しかしそのコリントの教会の最初の挨拶の言葉で、コリントにいる聖なる生徒たちへと、そういう言葉でパウロは手紙を書き始めております。それでも聖なるもの、神様のものなんだ、食卓が壊れているから主がおられないんではない、ある言い方をすると、人のことを考えないで子供じみたそういう身勝手さが交わりを傷つけていく。しかしそれでも、その貧しい交わりでありましても、主がその中にお立ちくださっていること、平和があるようにとお立ちくださること、そういう中で教会の足取りが作られてまいります。教会の生活を始めますと、皆さんが時々そんなことをお聞きになったりお感じになったりすることはあるかもしれませんけれども、一つは交わりって言葉を覚えます。交わり、あまり教会から外に出て人間同士の関わりのことを交わり、わからなくはないけれども、あんまりそうは言いません。この交わりに付随してもう一つ覚える言葉は、交わりにつまずくという言葉を覚えます。交わりにつまずく。しかしこのことは今に始まったことではありません。交わりにつまずく教会はすでにコリント教会がそうでした。一世紀の教会からあった、あるいはエルサレム教会自身がそうでした。食卓のことでトラブルが起きたんで、交わりにつまずく教会、教会は初めから交わりにつまずきました。しかし教会が知ったのは、その教会に立ち現れるつまずきさえ追いやるほどの主が真ん中に立ってくださることの力を知ったんです。つまずきという言葉さえ主が共におられる喜びを追いやるほどの力を持たない。 教会につまずく、交わりにつまずく、それはある意味では自分強力な言葉です。しかしもっと強力な言葉がある。真ん中に主がお立ちになった、真ん中に主がお立ちになった。貧しい一切れの魚も共に食してくださる主、本当に本当になんて言いながら、お互いの熱に絡め取られていくようにしながら、ある場合にはつまずきを作るような教会、しかしそこにも、その貧しさの中にも主がお立ちくださっていること、それをここに何か食べるものがあるか、ここにです、他のどこかに行けば少しは食べられるだろうなんてこと、さあ部屋を出ようとおっしゃったんではないんです。これとっても大切です。ここに何か食べるものがあるか、不信仰がある、疑いがある、熱がお互いに傷つけ合うようなことがある、しかしここに何か食べるものがあるか、それでいい、最初に食べよう、そうおっしゃったんです。私はここで読みながら一つ捉えられた言葉は、どうしてこの39節のところ、触ってよく見なさい、霊には肉も骨もないが、あなた方が見ている通り私にはあるのだ、こんなことをおっしゃったんだろうかと思うことです。肉っていうのはある場合にはキリストが受肉をしたというような、まあ、一つの神学的な一つの項目になってまいりますから、肉ってことはよく語られるんです。ヨハネの手紙第1章から、主イエスが、イエスが肉において来たかどうかっていうのは当時の教会の大問題でした。それを受け止めないのは真理のうちにいないんだ、真理の言葉ではない、そういう一つの議論がありました。肉っていうのはそういうある意味で、まあ、神学的な正しさをこう定義していくためには大事な言葉だった、それはよくわかりますけれども、ここで骨が出てくるんです。私ずいぶんこれとどまって、なんで骨って言ったんだろうなイエス様って思いました。どう思いますか、なんで骨って言ったんだろう。正しいかどうかわからないけれども、そう想像することは許されるでしょう。私は関節を想像しました。主イエスのゴツゴツとした関節すら、ほら霊には肉も骨もないけど私は肉も骨もあるんだ、よく触って確かめたらいいっておっしゃった。触ったかどうかわからないけれども、触ったら主イエスの肉も主イエスの関節も、ああイエス様だ、もう向こうが見えないほど、向こうが透けて見えないほど主イエスが前にお立ちくださったんです。それを信じるか、そこに我々は招かれております。ここに何か食べるものがあるか、貧しいものでも差し出せばよい、一切れでもよい、そこに主イエスは共にいてくださる。ここにお立ちになった主イエスの彼らの不信仰を驚き怪しみながら、なお持っておられる主イエスの願い、主イエスの御心は、どうかやめてほしい、もっと私が色濃く言える、いる他の地点を考えるのはやめてほしい。他に行けばもっと主イエスが強くいるはずだ。そう願うのはもうやめてほしい。ここに何か食べるものがあるか。皆さんのここです。私が言えばそことしか言いようがないんです。 皆さんのここってのは変な言い方ですけれども、しかしそういう以外ない。私は皆さんのここを知りません。皆さんの現実そのものであります。皆さんが自分で語るほかないそのここに主が共におられること、そうなのだと主イエスはおっしゃった。それをこのルカによる福音書は私たちに伝えています。祈りをいたしましょう。父なる御神、いつも現実から逃げてしまって違うところに言えばもっと色濃くあなたが見え、違うところに言えばもっと喜べるはずだとそんなふうに考えてしまう私たちの思いを吹き去ってください。ここに何か食べるものがあるか、貧しい私たち自身を差し出します。主が共に食べていてくださること、主が共にそこにいてくださること、向こうが透けて見えるようなシエスではなく、シエスが共にいてくださり我々をしっかりと捕まえていてくださること、そのことを信じつつ歩ませてくださいますように私たちを導いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。